76.5 FM Kent Podcast.
Here we go.
On air in the city and online worldwide. You can check us out anytime, anywhere. FM Kent Podcast.
こんにちは、伊藤さと子です。伊藤さと子と新潟の経営者。この番組は起業家、実業家の育成を目指す事業創造大学院大学の公開講座として、新潟の企業や組織のトップの方をゲストにお迎えし、現在までの道のりとともにその生き方や経営哲学を語っていただく番組です。今週のゲストは株式会社自由人代表取締役、岩佐透さんです。株式会社自由人は南魚沼市に本部を置く出版社です。上質なライフスタイルを提案する雑誌自由人を制作出版するほか、南魚沼市大沢山温泉にある旅館里山十条、そして日本の農産物や伝統食材の販売を行う株式会社自由人の暮らしを運営しています。岩佐社長は編集者という仕事を、世の中にあるさまざまな情報を集めてさまざまな価値を提案する仕事だとおっしゃいます。自由人においても新しい体験、発見、感動を社会に提案し続けることを存在意義として掲げ、出版だけにとどまらず幅広い分野で事業を展開しています。今日はどんなお話が聞けるんでしょうか。どうぞお楽しみに。この番組は事業創造大学院大学の提供でお送りします。
起業家育成を目指す大学院、事業創造大学院大学。MBA が取得できるビジネススクールとして、世界的視野を持った起業家やスキルアップを目指す社会人の方々をサポートします。事業創造大学院大学、詳しくはホームページをご覧ください。
お待たせしました。今週のゲストは株式会社自由人代表取締役社長、岩佐透さんです。こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
皆さんももうね、ご存知だと思うんですけれども、株式会社自由人は実は南魚沼市に本拠地を置く、
ね、
はい、会社なんですけども、いろんなことを、ね、やられていて、はいはい、そもそもは自由人ってい もう雑誌、
はい
はい、そこが、まあ、スタートという形でいいんでしょうか。
そうですね、うん、うちの会社自体は雑誌の前に他社さんの雑誌をプロダクションとして作ってた時代がありますね、
はい、
自由人を創刊した後に南魚沼に引っ越してきてます。
その雑誌を編集する場としてということ
ですか。まあ、そうですね、雑誌を編集する場っていうよりも生活する場を変えたっていう感じでしょうかね。まあ、その当時雑誌だけじゃなくてもういろんな仕事をしていましたので、まあ、自分たちの生活する場所をもう南魚沼に移そうということで引っ越したのが今から13年前ですね。
13年前ということです、はいはい、そして2014年に里山十条という、
そうですね、
はい、はい、ここがもう宿がね、はい、
オープンしました、
はい、もうグッドデザイン賞も受賞するなど、はい、もう本当にこれこそ根強いファンがたくさんいらっしゃる、
ね、そうですね、
宿ということで、はい、もう予約が取れない宿という紹介をいつもされてますよね、はい、
そうですね。でもね、結構取れるんで、予約が取れない宿っていうのが広まりすぎるとですね、皆さん取れないから予約するのやめようと思われてしまうので、
はいはい、
結構取れますというふうにいつもお話はしてますけれども、
そうなんですね、
はい、
これお部屋の数もそんなに多くはないんですよね。
そうですね、12室しかないので、
うん、
やっぱり土曜日とか休前日、ゴールデンウィークみたいな特定日は、
はい、
まあ、半年ぐらい先まで埋まっているのは確かなんですけれども、平日はまあ直前まで予約できる日は結構あります、
うん、あ、そうなんですね、はい、でもこれもともとは廃業になったこう旅館だったんですよね。
そうです ね、
はい、古い建物をリノベーションするとあんな世界になるんだっていう、ちょっとびっくりするような変化ですよね。
そうですね、もともとの旅館は民宿、スキー民宿に近いような、かなり古い建物でしたので、もう今の季節ですともう館内もすごく寒かったですし、まあ、外気同然ぐらい寒かったんですよね、
はいはいはい、
でそれが今はリノベーションしたんで、中も、まあ、裸足と薄い館内着で過ごせるぐらいポカポカにリノベーションしてありますので、まあ、昔ご存知の方は一度入られるとえって驚かれる方が多いですよね。
もともとはもう新潟の方ではなくて、
はい、私は東京の池袋の生まれです。
池袋の生まれで、
はい。で、ずっと池袋育ちですか？
そうですね、ただ小学校上がるときに、上がった後ですかね、うちの親父がですね、あんまり池袋は環境に良くないということで、多摩、いわゆる多摩地区ですね、うん、に、引っ越しをしてますので、はい、育ちは多摩がだいぶ入ってる感じでしょうかね、
うん、そうですか、はい、で大学も東京。
大学も東京です、
はい、で実は本当にここもまたあれなんですけども、あの武蔵野美術大学、
はい、ムサビのデザインですけどね、僕はデザインの専攻ですけれども、まあ、インテリアデザインの専攻に進んだということですね。
あ、そうなんですね、はい、あ、インテリアデザイン、うん、あの里山十条はね、そのまたインテリアがとてもおしゃれだし、
ね、
あのつい皆さんこう買いたくなるというようなね、はい、ことです、まあ、ここに少しちょっと原点というか、まあ、
そうですね、
まあ、あるってことですね、はい、
ちょっとだけありますね、
はい、なるほど。で在学中にもういきなりこう会社を起こすってことになるんですよね。
そうですね、
そのちょっと経緯を、
1989年の5月なんですけれども、私はその前に、武蔵野美術大学って結構芸術祭がですね、学園祭ですね、はい、学園祭がかなり、はい、東京の中でも相当派手な大学でして、これは美術の大学に限らず、
はい、
もう東京中の大学の中で相当派手で大きなイベントが多い学園祭だったんですけれども、その芸術祭の実行委員長を僕はやってまして、で結構そういう、まあ、どちらかというと課外活動的なことに、力を入れていたんですね。で、その関係性もあって、まあ、学園祭が終わった後、まあ、僕何年かやってたんですけれども、何年かやっていた後にお仕事をいろんな方からいただくようになりまして、ま
あ、
それが起業のきっかけになるわけですね。
美術祭、芸術祭の実行委員会をやってる中で、あ、これちょっとセンスが彼はいいんじゃないかっていう話で依頼が来るってことですか？
まあ、センスがいいんじゃないかっていうより、なんか面白そうなのがいるからちょっと彼に出したら安そうだしやってみようかみたいな、そういうことじゃないですかね最初は。
ああそうですか、はい、じゃあそんな形でデザイナーとしてのなんとなくこう仕事もちょこちょことこうやるようになり、
そうですね、はい
はい、
それで独立しちゃったんですね。
あ、そうなんですね、はい、じゃあ最初はこういう、まあ、あのデザイナーとしての独立。
そうだったんですよ。
うん、はい、そうだったんですね。でその後ね、こういう、まあ、雑誌の世界といいますか、
はい、
そういうところに移行していくきっかけっていうのは何だったんですか？
これは私デザイナーとして、まあさまあ、独立したわけですけれども、はい、まあ、自分自身でやっぱりそのデザインに関してあんまり自信があったわけではないんですね。でそう思いながらもデザインの仕事をしてたわけですけれども、まあ、ある時にまあ、ある時にリクルートの方なんですけどね、社員さんなんですけれども、はいはい、うちに突然やってきてですね、はい、まあ、それで、仕事をしてみないかというようなお誘いを実はいただいたんですね、でその誘いが実はデザインの仕事ではなくて、リクルートでこれから出そうとしている学生向けの、PR 誌、当時、はい、まあ、64ページぐらいのオールカラーの雑誌みたいなものですけれども、まあ、これの編集を君に任せるからやってみないかっていうようなお話をいただいて、でその彼の条件がデザインはやらせないからねってことだったんですね。
あ、そうだったんですね、
はい、編集原稿写真とかそっちの企画とかそっちは全部任せるけれども、デザインは任せないからねっていうのが条件だったんです、
じゃあこれが初めての、まあ、編集者としての
そうです、ね、
お仕事っていう形になるんですかね。そういうことですね、はい、そうですか、でやってみたら実はそっちがとても好評だったとか、そういう感じで、どんどん、
そうですね、それ非常に評価をいただいて、でリクルートの社内でいろんな方をご紹介、その方がご紹介をしてくださって、で、一番最初に始めたのはフロメ、リクルートフロメっていうバイトの情報誌ありますよね、はい、あれに関東に今はもう記事ついてないと思うんですけれども、昔結構関東に記事がですねついていて、この記事がバイトと全然関係ないですね、面白ければいいみたいな、もうとにかく世の中を面白くすればいいんだみたいな記事がついていたんですよ、
はいはい、
でこれをやらせてもらうようになって、でそうこうしているうちにフロームエーで非常に評判がといいますか評価をしていただいた後、 今度はリクルート本体のいろんな雑誌、はい、ジャランが創刊し、そのジャランの創刊後とか、
うん、
それから、まあ、フロメーからガテンという雑誌が出たりとか、トラバーユやったりとか、
はい、
それからリクルートの進学、まあ、あの市販してない進学ブックとか、まあ、ありとあらゆるリクルートの媒体の編集記事を作らせてもらえるようになりまして、まあ、もうそうなるともう完全に編集プロダクションですね、編集制作会社専門ですね。
あ、
まあ、その時にはもうデザインやめてましたね。
あ、なるほど、はい、最初これ何人で始めたんですか、この会社というのは。
ね、4人ぐらい。
4人で始めて、
はい、
みんな美大の方ですか。
そうです、全員美大です。
ああ、そうなんですね、はい、そういう意味でも異色ですよね、美大の方で4人ともがね、うん、編集の仕事を やるわけですからね。そうですか、はい、はい、FM Kent
76.5 伊藤さと子と新潟の経営者、今週は株式会社自由人代表取締役社長岩佐徹さんを迎えしてお送りしています。大学の、仲間4人で、創業したのが、
はい、
1989年
そうです
ということでね、はい、よろしいんですね、
はい。
まあ、リクルートの仕事いろいろこう手掛けられて、はい、そして、その後というのはどういう展開になっていくんですか。
その後はですね、東京ウォーカーという週刊誌がありまして、
はいはい、
一世を風靡した雑誌があったんです、まあ、あったというかまだあるんですけれども、うんうん、それの特集記事を作るようになりまして、
はい、
でこれもある方のご紹介で作るようになりまして、その後その千葉ウォーカーとか、うん、そんなあのたくさんウォーカーがシリーズができるんですけれども、うんね、その特集をずっと作っていましたね、はい、
で東京ウォーカーなどの特集記事があって、
はい、
で あるところで広告代理店部門っていうのを作られてるんですね、はい、これはどういう経緯で、
は
い、
これ
は
もう10年経ったら、
はい、
まあ、最初は編集プロダクションとして、やろうと やり始めたわけですけれども、10年経ったら自分たちで必ず雑誌を出そうと決めていましたので、まあ、その10年間は修行期間だというふうに考えて、
はい、
来た仕事は絶対断らないで何でもやろうと決めてやってたんですね、
はい、
ただ出版社になるためには編集だけではダメですので、うん、もう一つやはり広告非常に大事なの で、
その
広告の実務を覚えなければいけないということで広告代理店を立ち上げまして、これが1994年ぐらいからだと思いますね、
はい、で10年経って創刊されたんですよ ね、
創刊しました。
そうなんですよね、
2000年に、はい、
だから
きっちりほぼ10年、ほぼ10年で創刊ちゃんとしました。
すごい有言実行ですね。
そうですね、まあ、よくできましたよね。よく本当に実は創刊できたねっていうところは正直なところでしょうね。
創刊するのってでも本当はすごく大変なことなんですよね、一冊、
はいはい
ね、
はい、まあ、簡単に言うと取り次ぎの出版コード、まあ、出版社になるための出版コードと、全国に雑誌を出すための雑誌コードって2つあるんですけれども、出版社コードをまず取って、その次に雑誌コードを取るんですが、この雑誌コードを取るっていうのが、まあ、出版コードもそうなんですが、
はい、
特に雑誌コードを取るのはまあ至難の技なんですね、特に全国紙。
そうなんですか、
はい、まあ、過去にその全く まあ、うちが取った時に過去を、まあ、遡って、まあ、おそらく10年以上ですね、全く関係ない会社が出版と関係なかった、文社とかじゃなくて、
うん、
出版社がいきなり立ち上がってですね、出版社のいきなり立ち上がりと同時に雑誌コードを取ったというのは、しかも全国紙で取ったというのは、まあ、うちが多分初めてだと思いますね。初めてに近いぐらいだと思います、まあ、大昔で言えばそういう話はたくさんあったはずなんですけれども、
はいはいはい、
うちがコードを取ったところから考えると、それ過去10年ぐらいの中で多分なかったはずですね。
じゃあその大変な壁をどうやって突破したんですか。
これいろいろ
いろいろ、
まあ、でも基本的にあれなんですよ、その雑誌って一紙作るのに6億かかるって言われてるんですね。
6億、
はい、当時その要するに一子をちゃんと育て上げるには6億ぐらいは必要だと言われてたんですよ、つまり、取り次ぎとしても逆にその新規でなんで認めないかというと、じゃあ6億ぐらいの赤字をかぶるぐらいの資本力があるのか、それを続けるだけの力があるのか、
あるのか、
うん、本当にそれを出して売れる可能性があるのかっていうところを見ますんで、うん、まあ、参入商品機ももちろんですけれども、なんで新規で出さないかっていうと、まあ、失敗する確率の方が極めて高いので、 やけどするんでやめなさいっていうことも意味合いとしては多かったんでしょうね。
そうですか、でもそこをなんとか説得して信頼してもらって、これだったらいけるって思ってもらわないとダメなわけですよね。そのためにはどうされたんですか。
まあ、これはいろんな協力者が現れまして、これもその人に助けていただいた感じでしてね、結局僕がそう出したいと言っていたわけですけれども、まあ誰に言っても無理だから、そういうことなんで絶対無理だからって言われるわけですよ。まあ冗談よせよと、お前出版界にいてもうやってて分かってんだろうって話ですね。何夢みたいなこと言っちゃってるのっていう感じです。で大体無理に決まってるし、お金もそんなにお前持ってるわけじゃないし、認められるわけがないし、なんでそんなことやるんだ、無理なことを言うのやめろよっていう方がもう 99.9% ですよね。ただ僕はもうやるっていうふうにずっと言い続けていたので、それでまあテスト版の雑誌を結構実は作ったんですよ。もう出る、さっきお話ししたように作るのは勝手ですよね、作るの勝手でその代わり流通しないだけです。でこれをいろんな方にご覧いただいて、ほとんどの方がそんなバカなことやってることがあったら他のことした方がいいっていう方がほとんどでしたけれども、だんだんだんだん、協力してくださる方が出てきて、それでもうほとんどいろんな方のご協力によって、行動が出た。
へえ、そうだったんですね。でいよいよ、ね、自由人という、創刊号が出て、でこのコンセプトとしては、当時からその、いわゆるその大人 の, あの、宿であり、食であり、という、ちょっとこうワンランク上の贅沢みたいな、そういう私はこうイメージだったんですけど。
そうなんですよ、当時僕はウォーカーとか、その当時一番最後はウォーカーじゃなくて東京一週間っていう、やはり講談社から出てるウォーカーの対抗誌に僕ら引き抜かれて、そっち側をずっとやっていたので、その一週間、ウォーカー一週間っていうのをやってきて、僕らが感じていたのは、もうちょっと、情報を消費するだけではなくて、もうちょっと、上質な、もうちょっとしっくりくる上質な情報を出そうよと。つまり毎週毎週どんどこどんどこ数で勝負するんじゃなくて、質で勝負しようよみたいな、もうちょっといい情報を求めている読者はいるんじゃないのかっていうことで、その食とか旅をベースにしてましたけれども、ライフスタイル提案として、豊かなライフスタイルを食と旅を中心に考えるような雑誌を作ろうということで創刊をしたのが自由人ですね。
そうなんですね。でこのね、東京で、それこそ東京ベースに全国それこそ足でね、またこう取材もされて、で全国のこういいものをね、多分たくさん見られて、そして厳選して、雑誌でこうね皆さんにお伝えしてたと思うんですけども、そんな中でなぜ魚沼にという話になってくるんですか。
魚沼はですね、別に魚沼で、実はこんなこと言うと新潟の人には申し訳ないんですけれども、魚沼である理由ってほとんどなかったんですよ。ただお米の特集を2002年に組みましてね、創刊した2年後ですよね、2002年に、お米の特集を組んだんですけれども、徹底的な取材と現地調査っていうのを、昔からうちはポリシーにしてたんですが、このお米もですね、記事を作るときに徹底的な調査をしましてね、1年間かけて、もう2001年からですね、1年ぐらいかけて食味の調査でいうと1000銘柄ぐらい実は食べたんですね。
すごい、
で、全国各地に、で大体おいしいと思われる場所をピンポイントで大体見えてくるので、そういう場所に僕らは現地に調査に行ったんですよ。で、その結果、おいしいお米が誰々が作ってる、この地域のこういうお米がおいしいっていうのが分かってくるわけですけれども、これを実際には、販売することができなかったんです。当時はおいしいお米があっても、そのお米は全部カントリーエレベーター入って、全部まとめて出荷、混ざって出荷されてた時代なの で、で僕らはこれを一個一個のお米を単体で全部おいしいお米を届けたいと思ったわけですよ。で届けるためにはどうしなければいけなかったかというと、食品の販売会社を設立せざるを得なかったんですね。
なるほど。
これは米が儲かるとか、ちょうど米が 自由化がどんどんどんどん進んでいって、うん、自主流通米なんかが出てきた時なんですが、別にそこに商売に目をつけたのではなくて、どちらかというと消費者にの方に本当に美味しいお米をダイレクトに届けるっていうことを僕らミッションとして始めたっていうのが米の販売でして、うん、でその米の販売から、紐づいてですね、うん、さらに米の現場が見たくなるわけですね。
あ、
そのいろんな生産者からいろんな米の栽培方法を聞くわけですけれども、うんうん、どの栽培方法が正解なのかっていうのがなかなかわからなくって、
はい、
でこれはやっぱり現場で見ないとわからないよねっていうことで現場で見てみようっていうことがきっかけだったんです。なんで、
うん、
まあ、米の生産をしている場所であれば、うん、どこでもよかったんですよ。
なるほど。
まあ、どこでもいいって言ってもいくつかもう候補はあって、うんうんうん、うちでやっぱりお米をメインで扱っている場所から言うと東京から近いところだと長野が実は候補地に上がっていて、
あ、そうなんですね、
長野に実は長野か三島かどっちかに静岡のどっちかに引っ越そうっていうのが、僕らのプランでした。で長野が非常に濃厚でした、は
い、そうなんですね、はい、そんな中でなぜ魚沼が逆転
逆転はですね逆転は単純に米勉強したいんだったら南、まあ、魚沼ですよねっていうことですね。でそれは農家の方にもそういうふうにおっしゃっていただいたこともあるし、長野も悪くはないんだろうけどなんで長野みたいな話もありまして、
お米なのにということですかね。そうですか、
はい、
ということでまだまだお聞きしたいところですが、今週実は お時間が来てしまいまして、
はい、
来週またお越しいただいて、はい、その続きをお聞かせ願いますでしょうか、
はい、かしこまりました。
よろしくお願いいたしま す。今週はありがとうございました。
どうもありがとうございます。
この番組は事業創造大学院大学の提供でお送りしました。
76.5.